長らくというか大変お待たせしちゃいました、勘違いしたゴーズさんのあれを、
はい、
と言っても俺全然話せる内容がないんだけど、やっていきましょうよ。
はい、はい、やりたいと思います。はい、はい、大丈夫です。
じゃあタイトルコールを
いきます。
はい、
甘辛バイクレビューのコーナー。
はい、はい。
久しぶりですね。
うん。
うん。そうですね。29回の時にやってるんですけど、実はそっちじゃねっていう。
終わった後で、車種が違ったことに気がついた。引き伸ばしてやった上でさらに違ってたというね。
はい。
はい。
ゴーズさん大変申し訳ありませんでした。
いえ。いえ、どれが言ってどうすんだ。すいませんでした。
なんでいつもそっちの立場になっちゃうんですか。
まあ、じゃあ今回やっていきましょう。はい、今回、ゴンさんにお便りいただいた甘辛バイクレビュー希望写真は何ですか？
はい。GB500TT。
はい。ツーリストトロフィーですね。
はい。あともう一つ、これを一緒にもうやっちゃおうかなと思うんですけど、GB400 のマーク2ですね。
はい。
はい。一緒にやりたいと思います。
はい。じゃあ、スカちゃん、車用の紹介を。
はい。この GB400 と GB500 はですね、
うん、
ホンダから、日本のホンダから発売されている、
はい。
空冷の4ストローク、単気筒エンジンのバイクになっております。
うん。
はい。まあ、外観は、400 Mark II の方は、
うん。
ハーフカルがついておりまして、
ロケットカルね。
そうですね、はい。で、GB500 の方は、もうカルなしの、クラシカルなネイキッドバイクという風になっております。
はい。確かマーク2が後から出たのね。400が
先にあって。そうですね。400と500が出て。
最初カールなしに400があって。
そうですね、はい。
もう500はどのタイミングであったのか俺もわかんないけど。名前的には250のが先にあった気もするんだよね。
あ、そうですね、はい。ウィキペディアではそういう風になっておりますね。なんか同じ時期っぽいですね。500と400のマーク2が。
じゃあ同じエンジンベースで一緒に出たのかな。
ですかね。はい。
うん。ちょっと曖昧ですけど。
はい。
じゃあスペック的なものを。
まあエンジンは、最初に言った通り、空冷の4ストローク、OHE4 バルブの単気筒エンジンになっていますね。
うん。
で、400の方が馬力が34馬力。
結構ある
。で、トルクの方が 3.4kg。車重は 155kg と。
軽い。
はい。で、ホイールが前後とも18インチですね。
おー、渋いね。
500の方は、馬力が6馬力多い40馬力。トルクも 0.8kg 多い 4.2kg になってますね。
はい。
車重は、あ、これ500の方がちょっと軽いですね。あ、すいません、400の、カウル付き、
うん、
マーク2と比べると、
うん、
これ乾燥、ちょっと乾燥重量なのかな。
多分乾燥じゃない、当時国産車乾燥で出
した。そうですね、乾燥重量が、149kg。乾燥重量が、まあ、6kg ぐらい軽くなってますね。はい。
結構差がある。
はい。カウルだけでそんなに、っていう感じもしますけど。
カウルとカウルステイは結構重かったんだな。あ、ライトステイとかもそうだな。確か、その、クラブマンってのが、もともとあった CB の、
はい。
ミハンの RS かなんかのその単気筒モデルの後継で250が出て、
はい。
で、まあ同じ名前のちょっとでかいバージョンも出したと、
はい。
思うんだけど、あとまあそのモデルとしては SR に対抗した面もあると思うんだよね。
う
ん、
そうですね。同じ空冷の単気筒エンジンですもんね。
ああ、ホンダは他メーカーの人気モデルはとりあえず対抗馬を出してみる傾向が特に昔はあったしね。
はい。
余裕だった頃は。じゃあ、あんまり俺もね、この GB ね、身近で乗ってるやつもいなかった上には自分でも乗ったことないし、
はい。
あんまり情報がなくて。 そんなに広げらんないんですけど、まあ、じゃあ辛口甘口とちょっと順番通りやっていきましょう。じゃあ、スカちゃんの GB500、もしくは400 Mark II の、
はい。
辛口お願いします。
はい、じゃあ、400 Mark II の方から、行くと、まあ、この400 Mark II っていうのは、その、最初に出た400と比べると、その、ポケットカード、ハーフカードが付いておりまして、高速走行とかする分には、皆さんイメージ湧く通り、風切りがだいぶ楽になっていいのかな、というふうには思ったりはしますけど、いかんせんその発売した年数が1985年ということで、もう今から30年以上前のモデルとなっておりますので、まあ当時のモデルが、としては、画期的だったのかもしれませんけど、まあやっぱりちょっと大きいイメージかなと。
車格が？
そのカウル、バイクに対するそのカウルがですね、なんか、こう、本当に取ってつけたような感じのカウルで。
はい。
まあ一体感がちょっと薄いかなと。まあ要はカウルが でかすぎるんじゃないかなとはちょっと思いました。
バランスがね。
はい。のと、あとは、やっぱりその、先ほど師匠もおっしゃられた、ヤマハの SR に対抗してっていうところもあって、まあ、クラシカルなイメージはいいと思うんですけど、じゃあそこでそのホンダらしさというか、っていうところで、まあ、どこが、
その放射状のラジアルバルブぐらいかね。
ああ、そうなんですか。
シリンダーヘッドで、ヘッドの燃焼室が要は半球状になってるじゃん、ドームみたいな。
ああ、はい。
で、それに合わせて、バルブも放射状っていうか、その半球状にバルブの平らな面が当たるように、四方八方から広がった角度で、バルブが設置されてたのが特徴だと思います。
なるほど。
じゃあ、俺もネガの方を。
はい。
辛口はね、まあ、そうだな。もう俺も直接、身近に乗ってる人がいなかったのと、自分乗ってないから、わかんなくて、当時、それを知っている人とは、と言ったことある人に聞いてきました。そしたら、まあ、ふわーな感じだったなって、言うのよ。安っぽいと。
はい。
でも今、俺が写真で、ネットで写真を検索して見ても、こういう電子制御がありませんとかいう、その、不満を言うコメントの人の、じゃなくて、で普通の客観視で見た時の、見た目、写真で見る分にはかっこいいんだよな。
そうなんですよね。
でもね、安っぽかったっていう思われたのは、ウインカーとかさ、細々したパーツが、他のパーツ、車両の流用で作られてたんじゃないかなと。
はい。
その辺を言ったのと、あと、俺にそのプアだって言った人はレースやってた人だから、SR とかでも、サスペンションとかそういうところが、まあ、値段なりに、コスト削減されてて、ひょこひょこしてたんじゃないかなと思う。
はい。
わかんないんで、本当に。想像だから。あとはね、まあ、これは、当時悪かったっていうわけじゃないんだけど、今にして思うと、あの頃ってさ、バブルの時代って、やっぱり新しい機能、新しいデザインというものがもてはやされてた時だと思うんだよ。
はい。
どんどんどんどん、進化したデザインのバイク、進化した性能のバイクが出てきた時だから、そういった、新しい風が吹き荒れる時代に、この形っていうのが、古臭すぎたんじゃないかなと思うんだよね。カスタムパーツもあんまなかったしさ。
はい。
SR なんかいろんないじ方ができるとこもあって、その時代時代に合わせて、改造したり、カスタムしたりで楽しめる面もあったと思うんだけど、クラブはマイナー車だったし、 世の中がハイパワー、ハイメカっていう時に、なんでシングルとか。
はい。
あと、ヨーロッパを中心とした、ビッグシングルのブームっていうのがあったんだけど、ちょっとその前だね。タイミング的に。そのせいもあると思う。あんまり売れなかったのが。
うん。
うん。かっこいいんだけど、まあ、タイミングが悪かったのと、そのシングルっていうのは、その当時の日本の時代に合わなかったな、って思います。
うん。今で発売されてる、もう発売されてるのかわかんないですけど、CP400 の SS ってあるじゃない、
うんうんうん、
あれをなんかちょっとイメージする。あんなイメージに近い。
そうだね。あれよりもっとかっこよかったけどな。
うん。なんか一部の話だと、
うん、
その CB じゃなくて、あの G。ABCDEFG の GB400 の C にしなかったのは、
うん、
CB400 は、ホンダの中では先進的なイメージを持って発売しているのに、うん、その、あえてこの、時代と逆行するというか、まあ、このクラシカルなイメージを、
うん、
この C のバイクを CB とつけるのは、
うん、
っていう お話があって、CB ではなく GB にしたっていう風な話も、なんかあるらしいです。
逆行のギャの G?
ギャの G になるかどうかなのか、まあ、C じゃないかよりはじゃあ G かみたいな。ちょっと付け足してみたいな。そんな感じ。
なんかね、聞いたことあるけど、なんか、誰が言い出したのかはっきりしなかったから、俺もそれ、取り上げていいのか分かんなかったけど、はい、それだったら面白いわな。
はい、
まあ、そんな、
はい、
そんな CB も今じゃ、1100RS とか出して
る。はい、そう。僕もそれ思いますね。あ、じゃあ GB1100? みたいな。
まあ、俺ほんと乗ったことがなくて、デザインもさ、写真見る限りはかっこいいのよ。
そうですね。あの、SR が、あの、ティアドロップの、こう、なんていうんですかね。
うん。
すっきりしたイメージに対して、このホンダの GB は、結構こう、ゴツゴツした、形状なんですけど。
本当の昔の英国車みたいで。
あ、そうですね。本当に、なんかイギリス車っぽい感じが。
で、シートレールにかけても割とラインがまっすぐだし、俺がいつも言う、この辺のスタイルに、こうしてほしいなっていうのになってるしさ。あんまりその内容引っ張れないから、じゃあこのいい方は、甘口の方はないですか。
はい。はい、スペックだけ見ると、うん、SR よりちょっと馬力があるのと、
うん、ホンダらしい。
はい。で、エンジンも4バルブで、
うん、
エンジンの液体が2本出てるんですよね、これ。
前に。そうだね。
前方に向かって。はい。で、まあ、2-in-1 なんですけど。
うん。
はい。これも、だから SR とは、やっぱり、パッと見ですぐ違うところっていうのがわかるし。
うん。
うん、あとは、やっぱりその、まあ、単気筒エンジンなんで、結構、車体もスリム、なんじゃないかなと。
スリムはね。
はい。横に出っ張ってるわけでもないし。で、車両重量も、まあ、150と。
うん。
くらいってことで、まあ、結構軽くて、馬力はそんなに特殊してるわけではないですけど、
うん、
はい、別にでも、非常十分なパワーだと思うので、
うん。
うん、まあ、このマーク2はちょっと僕は、っていうところはあるんですけど、このネイキッドの方の500とか400だったら、ちょっと乗ってもいいかなとは思います
。なるほどね。
はい。
俺はね、甘口に書いたのが、さっきのそのシートレール、タンクの下のラインからシートレールがまっすぐで、本当にあの古き良き時代の英国車のスタイルを踏襲してるなと。
はい。
うん。で、シングルシートもかっこいい。一人乗りにもう割り切っちゃって。
はい。
で、だからまあ単純に俺はデザインで俺乗りたいなと思った。うん、今は。
はい。
あの当時は、短気筒なんてちょっともうオタクっぽい、オタクっぽいって言い方変だけど、短気筒でどうすんだよ今、この時代にって。4気筒だろうみたいな。 のを勝手に自分の中に作っちゃったから、眼中なかったけど、今だったら超かっこいいと思う。おしゃれだなと思う。
はい。
で、まあデザインがいいなと思ったんだけど、なんかね、この甘辛のタイトルをつけるならば、もう超早すぎたヘリテージモデルだと思うよね。
ああ。
当時は新しいデザイン、新しい機能、新しいバイクっていうのがもう世の中バブルで、どんどんどんどんそれが求められた時代だから、頑張って、ブリティッシュクラシックバイクのスタイルを踏襲しても、ただ古臭いだけって片付けられちゃう声も多かったと思うんだよ。
はい。
そういうのが好きな人にはグッときたと思うんだけど、でも、この今の時代にヘリテージブームが起きたこの時代に、GB500TT が再販されて、排ガス規制だけ通して再販されたら、多分結構売れると思う。
うん、
もう時代が悪かったな。
うん、
ちょっとかなと。
はい。早すぎたかなっていうところはあります。
今、もう今再販されたらそこそこ売れると思うよ。
うん。
もう俺は欲しいなと思う。うん。ちょっとね、そのラジュアルに設置されたバルブのせいでヘッド周りが大きくて、ごつくなっちゃってる面もあるんだけど、まあ、あんま気にならないかなってシングルとかも収まってるし。ただマニアックなバイクだから、ここでマニアックに行っちゃったせいで、その後のバイク選びの人生で、かなり偏った方向に進んでいってしまってるんじゃないかなっていうのを失敗しておりますっていうか、もう今更失敗しても遅いんですけど、これが GB じゃなくて、CB だったら、コーズさんもっと他のライブ乗ってたかもしれないですからね。まあそんな感じで、GB500 および GB400DTM2 も早すぎたヘリテージモデルだったんじゃないかなと思いますわ。はい。型があるんだったら、本田さん今の排ガス規制に合わせるだけ合わせて、出してもそこそこの需要があるんじゃないかと思います。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、すごくさらっとしてましたが、ゴズさん、これで許してください。
今回はこんなところで。
うん。配信する前に、来週会ってくるから、はい。謝っとく。
あ、そうですね。はい。わかりました。
はい。
あと、僕の、この、甘口のところで言うと、
うん。
あの、ツーリストトルヒン。400とか500の間に TT と入ってる。
うん。
これはマントー TT の、名前を編集していると。
お、うん、
はい。いうことで、まあ、そこも、知ってる人が知ってれば、
名前はかっこいいと。
はい。名前も分かる人には分かってくれるっていうのが、いいところだと思いました。
当時、その後シングルブームもあったんだけど、
はい。
当時のシングルの流行りってのは、結局新しいものは新しいデザイン、新しいパワーだったんで、日本のオーバーとかがさ、ヨーロッパでもチャンピオン取ったりとか、
はい、
シングルレース盛り上がったんだけど、だからむしろその当時の流行りに合致したのは SRX だったなと思う。で、ガチのクラシックモデルを作ったホンダは失敗したなと思うね。
なるほど。
でも今だったら GB はむしろ受け入れられたと思います。今の方が。
はい。
うん、早すぎた。
Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
グッドスピードゼッケン5番の哲弘と申します。乗ってる愛車は CRF1000L アフリカツインです。甘口はよくできたバイクで、本当に誰が乗ってもなんていうかな、うまく操れるというか、車格の割にすごく扱いやすいバイクで本当にびっくりします。辛い方はやっぱ重たいっていうことですね。 やっぱ止まらないし、うん、林道とかダートでもやっぱり遊べるんですけど、ちょっとそこまで本気モードには入れられないこの重さが、なんともちょっと欲しいかなっていう感じですね。で、イズスカの感想ですけど、本当にグッドスピードのこのコンセプトで1年間やってて、ま、自分の錯覚かもしれないんですけども、イズスカ走る人のやっぱりマナーがだいぶ良くなってきてるんじゃないかなとは実感します。で、こんなに1年間に伊豆に行ったのも本当に初めてですし、これからもずっとね、長く続けていけられたらと思います。グッドスピード、
今回はここまで。
次回に続く。